はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はブレッドトレインについて話したいと思います。
はい。
この映画は2022年制作の日本映画で、うん、日本映画なんですね。
あ、え？126。日本になってますね。うん、
はい。
え？
そうか。ソニーピクチャーズエンターテインメント配給で、そうなんだ。アメリカと日本合作とかなのかと思いきや。でも本当かな？日本って書いてますね。
監督はね、日本人じゃないですしね。
はい。で、監督がデイビッド・リーチ。で、原作が伊坂幸太郎の原作があって、
うん、はい、
脚本がザック・オルケ・ウィッツさんですね。
うん、
大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はい。で、映画ドットコムの説明文と、作家、伊坂幸太郎によるコルシアシリーズの第2弾、マリア・ビートルを、デッドプール2のデビッド・リーチ監督が、ブラッド・ピット主演でハリウッド映画化したクライムアクション。
うん。
っていうことですね。
うん。
ハリウッドって書いてる
けどな。ハリウッド映画って書いてありますね。うん。
でもまあ、再制作したのが日本だからってことなのかな、お金出して。いや、ちょっとわかんないですね、これ。でもお金出してるところはそうでも、
うん。
なんか撮ったところがアメリカだったら、日本アメリカ合作とかそれ結構ありますよね。う
ん、何で決まるのかそもそも僕分かってないんですけど、
うん、
ウィキペディア情報だと配給はアメリカと日本のソニー両方書いてありますね。
うん。
て
かアメリカでもこれ公開してて、
もちろんアメリカの方が先ですね。
はい。1億ドル近いぐらいもう売れてるはずなんですよ。うん、結構人気があるったんで、
はいはい、
まあとりあえずよしとしましょう。
まあ、とりあえずはい。
じゃあ僕から感想言いたいんですけど、
はい、
僕はまあ、まあまあかなっていう。
まあまあ、はい。
なんか、いや僕は原作読んでないからわかんないですけど、
はい。
なんかこの映画を見て、うん、日本の描写がおかしいとか、
うん。
なんだよとか、
うん。
もう突っ込むのもなんか、わからしくなるというか。
いやー、まあ、そういうのじゃないと思いますけどね、は
い、
僕はね。
もうそういう感じじゃないリアリティラインだし、
うん。
もうそういう、なんかもう、はい、みたいな感じの映画かなって思って、うん、だから、まあ、日本人の人が日本語ちゃんと喋れてないっていうのもあるじゃないですか。
うん、誰ですか？
木村でしたっけ？
ああ、木村ね。では、アンドリューさんは日本人じゃないんじゃないですか？
でも日本人役で出てますね。
ああ、そういう意味ですね。そういう意味ですね。確かに確かに。うん、まあそこは堪能じゃないといけないだろうってことですね。
そうそうそう。
確かに。
そう。それは最低限ちょっとやってほしいけど、まあ、もう、でもそれも言うたらなんか負けみたいな。言った方が負けみたいな感じになるんで、もういいっす、
うん。
で、こういうなんか殺し屋がいっぱい出てくる映画って、まあ結構あるじゃないですか。
はい。
まあ、ジョンウィークとか、
うん、
ガンパウダーミルクシェイクとかも僕は見たんですけど、はい、まあ面白かったですけど、うん、まあなんか、全体的にガイ・リッチーとか、
うん、
タランティーノとかが、の影響を受けてんだろうな、みたいな作品は、なんだろうなっていうのは思いますけど、
うん、
まあ、それも含めて、まあ、うん、って感じで。
お
で、僕が好きな映画ではないなっていうのは、
あ、
でもなって。
そうですか。
うん、なんかまあ、そのシリアスとコメディの、
うん、
関係性もなんか微妙というか、そんなに面白いコメディでもなければ、
うん、
全然シリアスでもないし、
うん、
なんかキルビルの面白くない版みたいな、うん、なんかアニメを実写化したみたいな感じっていうか、
うん
うん、いやなんか新幹線、これもう降りればいいじゃんっていうところでもう一回乗ったりするところあったじゃないですか。最後の一個手前ぐらいの駅で、なんか、うん、降りれる状況になったのに、なんか女の子が、なんとかできないわ、みたいな感じで言って、とか、あとは、まあ、なんとして止めようと思ったら、なんとか止められるだろうとか、あるし、もうなんか、突っ込みどころもめちゃくちゃありすぎて、なんか、それもだから、突っ込んだ方負けみたいなところがあるし、まあ、家でアニメ見てる感覚で僕はテレビ見てました。テレビじゃないや、この映画を見てましたね。だから、あんまり喋ることもないっていうか、まあ、サンドラ・ブロックが途中で出てきたりしてびっくりしたとか、あとなんだっけ。ジェイソン・ステイサムも出てきましたよね。
チャニング・テイタムですか？
あ、チャニング・テイタム、
うん。
チャニング・テイタムちょっと出てきたりとか、
はい、
なんだっけ、ロストシティでしたっけ？
そう
です
。ザ・ロストシティの、
メンバーですよね。
ブラッド・ピットも出てましたし。
でも別に制作とか違うんですよね。制作っていうか、その、監督も違うし。
はい。まあ、偶然だとは思いますけど。
あ、偶然なんですか、
ね、いや、わかんないですよ。はい。そこは詳しく調べてないですけど、僕も、あ、ザ・ロストシティは僕見てたんで。
おとけさん見てましたね、はい。僕はちょっと見てないんですけど。
続編かとちょっと思いましたね。ちょっとですよ。はい。
で、まあ、最後のオチも、
うん。
なんか最初になんかすごい、こう、振ってたじゃないですか。自分がなんか、代わりでやってますみたいな。
うん。
だからなんかなんとなく、そこが絡んでくんだろうなっていうのはわかるし、うん、そういう映画多分なんか他に見たことあるし。
うん。
まあだから、本当に話すことないですよね。今回。まあ、怒るほどひどくもないけど、まあ、ぶっちゃけ全然面白くはなかった。そうですね。
ああ。
僕は。
そうですか。
はい。もう、おとけさんにバトンタッチしていいですか？
わかりました。どうぞ。大丈夫です。
はい。お願いします。
はい。はい。僕は、面白かったです。
おお、はい。よかった。
これを見た後ですけど、
はい。
伊坂幸太郎さんの、まず、この前作ですね。
うん。
この原作の前作にあったらグラスホッパー。
うん。
で、この、ブレッドトレインの、原作にあるマリアビートル。
はい。
を、まあ、マリアビートルは、ちょっと全部はいけなかったですけど、アマゾンのオーディブルにあったので、まあ、両方、グラスホッパーは全部聞いて、
うん。
で、マリアビートルは途中まで聞きました。
うん。
で、その次の作品のアックスっていう作品も実はあって、
うん。
まあ、今のところ3作でですね、この殺し屋シリーズというのは。
はい。
で、一応、世界観は同じ。世界観で、うん。で、ちょっと登場人物も重なる人が出てきたりとか。
うん。
前作の話がちょっと出てきたりとかね。そういうところはありますね。
うん、
はい、
うんうんうん。
で、このブレッドトレインはそのマリアビートルですね。2作目を映画化したというところですね。うん、はい。
で、舞台は新幹線なんですか？
あ、それは同じです。
あ、一緒なんですか、
はい。で、まあ、その辺の原作との違いみたいなのは、まあ、後で話そうかなと思いますけど、
はい、
先に僕が面白かったな、良かったなっていう点を話していきたいんですけど、まあ、まずはその雰囲気がすごく僕はこれ好きですね。
おー。
はい、ふざけた感じというか、
うん、
まあ、コメディと言っていいんじゃないですかね、うん、この映画の出来としては。はい。
はい、
その、ブラッド・ピット演じるレディーバグの語り口とか、まあ、なんかちょっといいこと言ってみたりとかね。
うん。
なんかすごく、本当は暴力を振るいたくないみたいなね、人間なのかなっていうところとかね。
うん。
うん。殺し屋もやってたこともあるんだけど、最近はなんか、なんだろう。これすごく、その、ザ・ロストシーに繋がるんですけど、
うん。
なんか最近のその、ヨガだったりとか、瞑想だったりとか、
うん。
カウンセリングだとか、そういったものをすごく取り入れてる感じ。
はい。
自分の心を、落ち着かせようみたいなね、こと言ってましたけど、アンガーマネジメントの話も多分出てたと思うんですけど、
うん、
そういった、まあ日本でもあるし、アメリカではだいぶ盛んになってるようなものをすごく取り入れられてて、それは多分原作にはそこまでなかったと思うんですけど、うん、そういう、なんか、殺し屋家業みたいなことしてるのに、なんかそういう精神的なものにすごく気を使っている、なんか人間像がすごく面白くて、そのレディーバグの。うんそれがなんかブラッド・ピットにもすごく合ってたと思いますね、僕は。
あ
うん、まあ実は動けるんだけど、みたいなところですよね。本当は殺そうと思えば人を殺せるんだけど、
うん、
なるべく暴力を振りたくないというかね、余計なことに巻き込まれたくないみたいなところですよね。
うん、
それはすごく設定的にはうまくいってたんじゃないかなというふうには思いますね。で、まあそういう意味でブラッド・ピットのすごく魅力も、ちゃんとアクションポイントもね、ありますし、
うん、
よく出てたと思いますし、ちょっと日本語何箇所かね喋るとこありますけど、
はい。
まあ、日本サービスでもあると思うんですけど、まあ、ちょっと真摯なところというかね、丁寧なところというかね、うん、そういうとこが、表現されてるのも良かったかなというふうに思いましたね。それとまあ、たくさん殺し屋が出てくるんですけど、その殺し屋同士の会話も、うん、まあ、なんか、まあ、殺し屋って実際にはね、まあ、非現実的ですけど、
はい。
軽快な感じというかね、軽い感じっていうのがすごく、うん、まあ、面白かったですね。まあ、そこは、これは原作に多分、雰囲気としては近いと思いますね。
うん。
まあ、その、 日本の描写がどうのこうのって言い出すとキリがないんですけど、
はい、
そもそもですよ、うん、そもそもまあ伊坂さんの本読んだことある方はなんとなく雰囲気わかると思いますけど、
うん、
あのまあ結構うーんまあ現実的な現実的ではない話が多かったりとか、
それこそ殺し出るやつとか、
はい、うん、それこそ殺し屋がたくさん出てくる話ですから今回は、
うん、うん、
いやそれはもうとても現実的な話じゃないですし、
うん、
でいろんな偶然が重なってああなってこうなってこうなって最後こうなるみたいないう、うん、ちょっとまあ、トリックとまでは言えないですけど、そういう構成ですよね。
うん。
うん。
いうところ。文道劇でなんか最後沈み回っていくみたいな話が多いですよね。
そうそうそう。そうです。まさにそうです、うん。そういう作品が多いので、
うん、
あの、そういうところが面白いとかね、楽しいというか、いうところではあると思うんですけど、まあ、他で言うとゴールデンスランバーだったりとかね。
うん。
うん、まあ、あの、ちょっとテイストにもちょっと似てるところはあると思うんですけど、だから、それが分かってて、ブレッドトレインを見れば、
うん。
まあ別にそんな気になることは僕はなかったとは思うんですけど。
うん。
うん。その、もちろん細かいことを言えばキリがないと思うんですけど、あの、そういう話だしなって僕は思うので、うん、目くじら立てるようなことではないかなと思いましたね。
うん。
うん、で、
まあ、ちょっと。うん、まあ、そこ目くじら立ててたらもう本当もう全編目くじら立てなきゃいけないぐらい
そうですね。
この映画。
はい。いや、見れないですよね。冷静に。うん、
多分、向いてない、
ね。そうですね。うん、心一回入れ替えた方がいいと思いますね。はい。いや、そこじゃないんだよって思いますね。
ああ、楽しむところ
は。楽しむところ。伊坂さんの作、うん、原作を読んで、なんとなく分かるところはそこ、そうだと思うんですけど、うん、うん。そうじゃなくて、ところがやっぱり楽しいところで。
原作は主人公というか登場人物は全員外国人なんですか？
あ、全員日本人ですね、
基本。あ、全員日本人なんですね。うん。
で、グラスホッパーも、そうでしたし、うん、あの、うん、マリア・ビートルも基本的にはみんな日本人ですね。で日本の話ですね、ちゃんと。
うん。うん、
まあ、今回はだから外国人キャストで一部ほぼ外国人にしてるというところですね、うん。木村っていうのは一応日本人設定ですけどね。木村と木村のお父さん、真田、
ま
さゆ、真田広之ね、
うん。
はい。で、まあ、殺し屋同士の会話のところに戻りますけど、
はい、
特にそのレモンとみかんのやりとりとかね。
うん。
そのレモンとみかんっていう殺し屋のコンビもちょっとバカバカしいですし、
うん、
これは原作通りなんですけど、
はい。
うん。あの、なんか。
あ、原作通りなんですかあれ。
そうです、そうです。みかん、
レモンとみかん。タランティーノパクってんじゃんってすごい思ったん
です
け
ど。レモンとみかんだけど、見た目は完全に外国人っていうね。
うんうん、
まあ原作は日本人ですよ。二、
うん、
人ともね、うん。で、あとトーマスの話をね、やたらと出すみたいなね。
うん、
これも、まあ原作通りですね。
あれって、本当は、トーマスって外国初ですか？イギリスとか。
あ、どうでしたっけ？機関車トーマスって日本のアニメじゃなかったでしたっけ？ちょっと調べましょうか。
多分違うのは違うのかもしれないけど。
気になりますね。まあでも、伊坂さんが、あの、小説に出すキャラクターとかは結構、現実のキャラクターだったりとか、現実のものを出したりしますね。
英国だって書いてます。英国の幼児向けテレビ番組。イギリスだから。まあ、彼らイギリス出身っていう設定だったから、まあ、言っちゃいいのか。
そうですね。
うん。
そうか。そこはだから逆に、原作通りでいけるってことですね。
うん。
うん。なるほど。あとは、そう、あの、殺し屋と、まあ、真田広之も殺し屋の一部かもしれないですけど、彼らのやりとりみたいなのもちょっと面白かったですね。
うん。
その、特に面白かったのが、ブラッド・ピットに、ちょっと、真田広之が少しだけ話をしていいか、みたいなね。
うん。
どういう話をしようとしてたか忘れましたけど、なんか全然聞こうとしないんですよね、レディーバーがね。
うん。
なんかすごいめんどくさがあるんですよね、話を聞く。聞くのね、
うんうん。
いや、ちょっとでいいから。いや、もう10秒でいいからって言っても、いや、うん、いいです。いや、いいです。みたいな。何回も断るみたいなところがあって。あそこ面白かったですね。やっぱ我々としては、真田、まあ、ブラッド・ピットもスターですけど、
うん、
真田広之もスターじゃないですか。まあまあ、
うん、
人によっては、
はい。
その人の話を断り続けるみたいなところとか、それなんか面白い。ちょっとメタですけどね。はい。とか、あと、ちょっとやっぱり日本の映画っていうことも、日本の原作ってこともあって、
はい、
まあ、ことわざみたいなのとかね、特に真田広之は難しいことを言ったりするんですけど、
うん、
まあ、それが全然その、例えが、あの、 外国人という設定でもあるかもしれないですけど、相手に伝わってない感じとか。
うん。
あれ、一箇所ありましたね。なんか、レディーバグとレモンと真田広之で三人で話してるときに、
うん。
なんだそれは、何が言いたいんだみたいなね、ことを言ったりとかね、うん、してましたけど、あの辺のやりとりとかもちょっと面白かったですね。あとは雰囲気っていうことで言えば、音楽ですね。
うん。
はい。予告でもたくさん流れてた、ちょっと曲名を調べていくのを忘れましたけど、あの曲ですよね。はい。
うん、
とか、まあ他にもいろいろ曲有名なのかかってたと思いますけど、
うん
うん、まあお気楽な感じの映画だなっていうふうに見れますよね、
うん
はい。で、僕はまあ読める部分もあるんですけど、もう一つは、まあ次々とそのレディーバグに起こるまあ不幸みたいなことですよね、
うん。
これがやっぱり、まあ読めない部分もあって、そういう展開がすごく面白かったですね。
うんうん
これは原作にもやっぱ近いかなと。どんどん、悪い方向に進んでいくというか、
うん、
思っても見なかったことが、悪いことがどんどん起こるみたいなところですよね。
うん、
いう感じでですね、まあ僕は素直に面白かったですね、
うん。
はい。で、あとじゃあ原作との違いみたいなところですけど、
はい。
別に、まあネタバレにならない点は話してもいいかなと思うんですけど、
うん。
まずですね、新幹線がこれ、東京から京都に向かう話だったと思いますけど、
はい、
最後は京都でしたかね。
はい。
うん。原作でもこれ実は東京から盛岡までですね。伊坂さんが東北出身なのかな。なので
宮城を大体出すんですよね、は
い。そっちの方の話ですね。ゴールデンスランバーもね、はい、確かそうだったと思いますけど、
はい、
うん。だからそれは大きくまあ変えちゃってるというか変えちゃってますね。
うん。
まあ外国人に向けては東京京都の方がね、わかりやすいのかもしれないですよね。
うん。うん
それから、主人公のレディーバグですね。
はい。
原作では七尾、もしくは通称テントウムシという風に言われてましたけど、うんうん、まあ、レディーバグは、の役はテントウムシですよね。日本語ですけどね、うん。で、これはね、もっとね、ちょっと情けない感じですね。
うん。
原作では。本当に、こんな簡単な仕事もできないのかっていう感じの人。
うん。
まあ、運が悪くてうまくいかないですけど、つまり、言われた通り、電車に乗って、
うん、
目的のトランクを盗んで、電車を降りるっていうだけの、今回任務だったわけですけど、
うん、
そんなこともできない、情けないやつ、うん、というか、情けないからあんまり戦いたくないというか、その騒動に巻き込まれたくないとか、暴力を振りたくないっていう、そういうちょっと設定ですね。
うん、
だからそこは、今回ブラッド・ピットが主演っていうこともあって、ちょっとなんか、できる男に、ちょっと変えられてるところはあるかなって思いましたね、
うん。
うん。本当は力があるみたいなね、感じですよね。うん。だからその代わり、原作の方がもっとその、電話をずっとかけてるマリアっていうね、サンドラ・ブロックが演じてた役ですけど、うん、彼女がもっと、原作では頼れる存在ですね。本人が情けない代わりに。
うん。
だから今回の、ブレッド・トリンネは、そんなに、電話をしてるマリアが、なんか、大事な役ではなかった感じはしましたね。
う
ん、自分、
ね、
大体自分でこう解決してる感じですよね。
うん、
まあ最後迎えに来てはくれますけど。
うん。
うん、というのはありましたね。それから、本当の主人公は多分木村なんだと思うんですけど。
うん。
彼は、もっとなんかね、原作だと、粗雑な感じですね。彼も殺し屋家業に、もう、昔してたっていう設定なので、
うん、
まあこの映画でもちょっとそういうところは描かれてたかもしれませんけど、でもなんかどっちかというと普通の巻き込まれたお父さんみたいな感じでしたけどね、うん。実は彼も殺し屋だっていう設定ですね、原作では。
うんうん、
それからこれが結構変えられてるのはその、映画ではプリンスっていうね名前でしたけど、
うん、
原作では王子っていう役で出てくるんですけど。名字が王子っていうね、らしいんですけど。
うんうん、
これがね、中学生男子なんですよね。原作
が。あ、そうなの、名前が、名前というか、あだ名が全然違う。
そうです。まあ、プリンス王子。
うん。
で、まあ、映画では女性になってますし、ジョイ・キングがね、演じてましたけど、うん、まあ、高校生、女子高生に見えましたね。
ああ、ね、あ、そういうことか。はいはいはい、わ、はいはい、かりました、
うん。あ、なんか
違う。中学、ん中学生っていう、う
ん
あだ名ではなくて。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。王子というあだ名です。はい。
はい、はい。
名字が王子なんでね。
はい。
はいはい。ごめんなさい。まあ、男女は変えられてましたけど、
うん。
でもその、 すげえ、いけすかない感じというか、
うん、
なんか大人をバカにしてる感じというか、舐めてる感じ。うん、これは一緒でしたね、原作で、
うんうん。
あとは、ちょっと細かいところですけど、峰岸っていうね、人が出てきたと思うんですけど、
はい。
ある組織のボスをしていたのが峰岸で、うん、で、それを裏切って殺したのがホワイトデスっていう、ロシア人がその組織に入って、うん、まあ、峰岸を殺して、
うん、
その組織の頭になったみたいなね、話があったと思うんですけど、これはね、オリジナルですね、映画。
うん。
峰岸はもうずっと、原作ではもう峰岸がボスのままですね。
うん、うん。
峰岸がいろんな、峰岸の息子を助けろみたいなね、そういう話ですね。
はい、はい。
はい、まあ、外国人設定に変えてるっていうところだと思いますね。うん、はい。まあ、そんなところですかね。違いという
か。外国人に変えなきゃいけなかった理由って何なんですかね。そのまま、ボスがいるみたいなダメだったのかな。
ああ、だから、最後に、
うん。
うん、まあ、やっぱり外国人キャストで、
行きたいから。
行こうと思ったら、
うん。
峰岸は、日本人では困るので、
うん。
峰岸を殺してホワイトデスというキャラクターを作って出してきたんじゃないですかね。
うん。
うん、マイケル・シャノンが峰岸っていう名前だったらおかしいですもんね。
いや、そうですね。
多分ね、そういうことじゃないですかね。息子も外国人っぽかったですよね。
うん。
殺されちゃいましたよね、そうですね。
はい。
うん。こんな感じですかね。あと、まあ、小ネタで言えば、まあ、
うん。
その前作にあたるグラスホッパーの主人公は、まあ、鈴木っていう名前なんですね。
はいはい。
で、マリア・ビートルは木村っていう、まあ、普通の人の名前なんですけど。
うん。
鈴木も、実は、その2作目のマリア・ビートルに、まあ、ちょっと出てきたりとか。
うん、うん。
映画では出てきてないですけどね。したりとか、まあ前作のキャラクターがちょっと出てきてるとかもありますね。うん。あとシールも出てきますね。うん、
シール。
はい。今回トーマスのシール。
おー、貼ってましたね。
貼ってましたけど、あの、グラスホッパーでもシールの話はちょっと出てきますね。
うん。僕は、その、トーマスの話がいらないなって思っちゃったんですよね。
あ、
まずトーマスのキャラクターを絶対知らないから。
うん。
いろいろ説明してましたけど、全然覚えられなくて、
うん、
なんかこいつがあれだみたいなこと言うじゃないですか。
うん、
全然ピンとこない上に、うん、どれがどれだか全然わかんなくなっちゃって、
うん、
途中で諦めるっていう。
あ、まあ、僕は別に大事なところじゃない
と思う。まあもちろん大事なところじゃないですけど。
途中でね。うん、レモン
っていう。これいるかって思ったん
ですよ、ね。レモンっていう、あれですよね、あの、エターナルズでね、の人ですよね。
ああ、そうでしたっけ。
はいはい、あの、
あ、
な役名忘れましたけど、あの、機械を操る人ですよね。
はいはいはい、はい。ゲイの役ですね。
そうですね、ブライアン・タイリー・ヘインね、うんうん。彼は、だから、何かにつけて、トーマスに例えるっていう人ですよね。
うん、
もう、ただそれだけだと思いますね。そういうやつだっていうね。で、
うん、
実はその、前作のグラスホッパーにもそういう人間が出てきてて、
あ、
はい、その、これは架空の歌手なんですけど、
はい。
そう、ジャック・クリスピンという歌手が出てくるんですね。
うん。
あの、原作で。で、うん、ある人物がその、ジャック・クリスピンの名言みたいのをやたら引用するんですよ。
うん。
会話の端々にジャック・クリスピンがこう言ってたみたいなこと言うんですよね。
うん。
うん。で、それと多分繋がってると思いますね。今回はトーマスの話をやたら出してくるやつが出てきてるっていうね。
うん。
うん。もうただそれだけだと思います、僕は。
うん。なんかまあいや、これはそういう話だからいいんですけど、
うん、
その、殺し屋がトーマスの話するかと思ったりとか、いやその、さっきタランティーノっぽいなとか言ったのは、その、うん、パルフィクションであの二人喋るじゃないですか、ずっとどっかに向かいながら、あの、神の話と、あ、見てないんですよ、結構。とかとか、なんか神の話とかするんですよ。
うん、
で、ずっとこう、事件とあんま関係、事件っていうかその映画と関係ないような話をずっとするんですね。
うん、
で、まあ、一応そういう関係してが来るんですけど、
うん、
その会話もまあまあ面白いし、
うん、
っていうので、今回はだからその、実際あんま関係ないじゃないですか、トーマスは。うん、まあ、キャラクターの。
まあ、うん、まあ、ちょっと感動的な部分とかね、うん、まあ、お前はやっぱり実はトーマスだよって言われる、いうシーンはね、ちょっとありますけどね、
うんうん。で、だからそのなんていうか、トーマスってっていうのもまずあるし、 コルシアっていうそのシリアスさからあまりにも遠いし、うんまあ、それがだから面白いっていうところなんでしょうけど、
コミカルさですね。
まあ、僕はだからちょっと、そういうところがちょっとあんま好きじゃないかったかもしれないですね。と、うん。まずトーマスの性格も、僕一回見たことないんですよ、トーマス。
本当ですか？
はい。内容見たことあります？
いや、僕子供の時によく見てましたね。あの、そういう子供向けのチャンネルでよくかかってたんで。だからそんな詳しく知らないですけど、
はい、
トーマス、ゴードン、ヘンリーぐらいは名前覚えてましたね。
へー。
あとあの、人間が一人出てきて、一人だけですけど、はい、なんとかハット教っていう人が出てくるんですよね。貴族の人が。
だから、トーマスって多分あれだよなとか思いながら見てたんで、全くわかんなくて、最後トーマスだよとか言われても、そういう方が感動につながんないんですよ。
はい、
あ主人公のあいつって言われたのか、みたいな。いろいろ説明してましたけど、そんな入ってこないんで、
うん。
だから、まあ、あの、好きな人はちょっとすごいピンときたのかもしれないんですけど、僕は何言ってんだろうな、このさ、ずっと聞いてた感じでしたね。
まあ、そういう変な人だよっていうことだけだと思います よ
ね。まあまあまあまあ。
うん、なるほど。まあ、そんなとこじゃないんでしょうか。
はい。
まあ、結構いろんな人が出てますけどね。
いや、すごいメンツですよね。うん、豪華ですよね、う
ん。これあれなんですよね。挿入歌、アブちゃん、奥田民生ってあるんですけど。
あ、本当だ。アブちゃんがやってる。
吹き替えの方ですかね。
あ、そっか。そうですね、多分。
字幕の方ではかかんなかったのかもしれないです
ね。うん。
ちょっと。
多分。
あの、全然覚えてないんであれですけど。
あれですよね、あの、犬王の人ですよね、アブちゃん。
はい
はい。うん、僕は、福原カレンが出てきたのは、テンション上がりましたけど。は
い
は
い、まあ、
出るの知ってたんですけど、はい。
うん、カートをしてる、
ね。あ、そうそうそう。ですね。あの、ザ・ボーイズの。
うん。
あ、女の人ですね。
そうなんだ。それに出てるからなんですね。
はい。
あれですよね。X-Men にも出てたんですよね。X-Men じゃないな、あれは。スーサイド
スクワット。ああ、スーサイドスクワットですね、うん。はい。でもあれ顔ほとんど出てないですよね。
確かに
ね。なんか、お面みたいな被ってるし。
そうですね。
はい。
うん、
そんなとこですか。
はいはいはい。
はい。まあ、あの、原作読んでいただいてたので。
うん、
よかったです。
あ、いえいえ。はい。原作は原作で面白いと思いますね。伊坂さんの作品は僕は好きですけどね。
伊坂さん、まあ面白いですもんね。うん。うんうん、はい。はい、では今日はブレッドトレインについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。